萩原工業 IR セミナー。この番組は証券コード7856東証プライム上場萩原工業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は萩原工業の代表取締役社長浅野和さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は3月15日に福岡で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
萩原工業 IR セミナーです。お話は証券コード7856東証プライム上場萩原工業株式会社代表取締役社長浅野和さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は桜井英明さんです。ではお願いいたします。
よろしくお願いします。どうぞ。
皆さんこんにちは。概要ですが、設立が1962年、昭和37年でございます。今ちょうど63年目を進んでます。岡山県倉敷市水島というですね、コンビナートの近く、コンビナートの入り口に本社はございます。本社といいましても、もう本社機能はもう水島ですけど、いろんな、拠点が、全世界に今ございます。イメージ的にですね、従業員数が、連結全体で1300名、売上が330億、経常利益が21億と、これが去年の実績でございます。東証プライムの、7波56、それと単元株100株で、決算期がですね、10月という非常に閑散期の決算でございます。ぜひですね、それも一つ特徴として覚えていただければと思います。はい、で歴史はですね、明治25年に遡ります。1892年、明治25年に、岡山県倉敷市の西八というところに萩原商店という御座問屋を萩原家のおじいさんが作られました。で御座問屋をやってたんですが、昭和37年、1962年に御座の横糸がイグサ、縦糸が綿だったんです。イグサ、綿だったんです。で、綿がやっぱり品質がバラバラで、強度も弱かったり、品質が安定しないということで、ちょうどプラスチックブームになる時でして、じゃあその綿の代わりにプラスチックの糸を作ろうということで、先輩たちが糸のプラスチックの糸の会社を作りました。で、いろんな糸を開発して、もともと御座屋ですから、その糸を織ってみようやということで、織物にして、表面加工、表面に防水加工すればブルーシートになっていく。だから糸を作っていろんな糸を作って売る、糸を織って売る、防水加工して売るということで、この頃からですね、ちょうど世の中天然素材がいっぱいあったんですけど、ジュートが使われてた分野をどんどんプラスチックに置き換えていって、会社が成長していきました。で、先輩たちが面白かったのは、この糸を作るだけじゃなくてですね、糸を作る機械も実は自分たちで作って売り出したんです。だから自分たちで糸を作る、その機械も作る。このおかげで今萩原工業には大きい事業部としてプラスチック事業と機械事業の2つがあります。でこの機械事業のおかげで何度もピンチを乗り切ってきたということでございます。で、ブルーシート、ちょうどオイルショックの頃ですが、一貫生産工場を作りました。で今ブルーシートの萩原工業とよく言われるんですけど、ブルーシートの売上高はだいたい 10% ぐらいです。全体に占める、売上高は 10% 程度です。で、ですね、この頃からグローバル化をどんどん進めて、もう海外へどんどん出ていったんです。で私どもの先輩たちの考え方は、人件費が安いから海外に行くんじゃなくて、そこに消費地に工場を出していくという、発想で、まずインドネシアに出しました。で、機械事業部はフラットヤンを作る機械を売ってたんですけども、フラットヤン事業だけどんどん衰退していきまして、スリッターというですね、新しい分野に入って、今スリッターでは、日本の5本の指に入る、どうにか入らせてもらえるぐらいの規模になってきました。で、グローバル化と一方で、私の前の社長の萩原は、会社は好機だと、公の器だと ということで、萩原家の会社じゃないということで、上場をしました。2000年に大小2部、翌年に東証2部、それと2014年に東証1部に上場して、今プライムにある。だから社名は萩原工業なんですが、まあ、帰ろ帰ろって言うんです。もう萩原を取っても名前を帰ろと言われるんですけど、やっぱりブランドになってますんで、萩原工業のまま今、ずっと来てます。で、中国青島とかですね、上海にまあ工場を作る一方でですね、会社をちょっと買収したり、タイ、パラグアイ、アメリカに今建設中ですけど、広げるばかりじゃなくて、やっぱ中国って本当事業をいろいろやってみてやっぱ難しいなと思って、まあ青島はもう撤退することにしてます。まあこういうふうにですね、物が売れる場所で物を作ろうという発想で今グローバル化を進めております。はい、理念経営というのを大事にしているんですが、まあ今日はちょっとこれ省略しますけど、とにかく行動しようというのが、うちの会社の、スピリットです。すぐ行動に移そうと、まあ、失敗ももちろんありますけど、何もしないより、やって失敗した方がいいという考え方です。はい、で製品ですが、これちょっと糸を巻いたものなんで分かりにくいんですけど、まあ、糸としてこの糸を作ってですね、いろんな製品を売ってます。例えばこれフラットヤーンというのは扁平な糸です。ぺったんこな糸で、モノフィラメントというのは釣り糸のような丸い糸で、この糸にいろんな機能をつけたり、付加価値をつけて売ってますが、人工芝の糸であったり、はい、そういったものを作ってます。これからご説明します。でまず一番有名なのがブルーシートで、これ建築用なんです。災害用です。土木用、レジャー用、いろんな用途で使われるんですが、このブルーシートだけ売ってたらもう輸入品に負けるんです。例えばホームセンターに並んでるブルーシートのシェアでいきますと、萩原工業はたった 4% しかないんです。あとは全部輸入品なんです。輸入して日本語の、印刷をして売ってるんですが、あの性能がまちまちでですね、規格がないもんですから、いろんな品質もっと持つだろうと思って買ったのがもう1週間でダメになったり、1ヶ月でダメになったり、そういったことをなくすためにですね、私どもは、このターピーというブランドをですね作って、一個一個掘り下げていこうと。もうブルーシートをただ棚に並べて、いろんな使い方勝手にしてくださいねいう売り方をもうやめようということを数年前からやっております。はい、でこれレスキューですね。ターピーレスキュー、まあ、防災です。まあ、土の袋もうちシェア一番なんですが、この土の袋も輸入品と戦ってます。この土の袋でも実は外へ出してても2年は持たせる、しかも積んだ時に滑りにくくする、土を入れやすくするというような工夫をして差別化をしてます。でこの屋根にかけるシートもですね、以前ブルーだったんです。でブルーはなんか災害のイメージが強すぎるんで、こう自衛隊の色にしてほしいと、これオーディーグリーンという、でこれに変えたんですけど、これでももう今はもうダメなんです。今どういうニーズがこの屋根にかけるシートで求められていると皆さん思います？もう色じゃないんです。実は透明なシート、透明にしてほしいというニーズが NPO とかいろんなところ被災した方々の意見を聞いたら今出てきて、一生懸命今透明シートを作ってもほぼ完成したんですが、後ろにもサンプルがあるんかな、置いてますけど、なんで透明か言いますと、まあ、透明シートでも雨は漏りません。防水加工してますから、あの被災状況がですねすぐ分かると、透明だからいちいちめくってですね、保険屋さんがチェックしてまたシートかけてという手間が透明なら省ける。でドローン飛ばして被災状況をチェックして保険の支払いがスムーズにできると。
これ重要な問題ですよね。はい、早く払ってほしいですもんね。そうね、
だから透明って結構難しいんですけど、なかなかもうできなかったんですけど、今どうにかできて、これをこれから売っていこうと。
やっぱり現場の声にすぐやってみようだったわけですね。
千葉に台風が来た時にすぐうちの社員と、まあ、自衛隊の、まあ、そういうチームを作ってずっと回って皆さんの意見を聞いた中でそういうのが出てきました。他にもいっぱい出てきたんですけど、はい、これもレスキューです。はい、でこれターピデザイン、まあ、デニム柄にしたら同じシートでも高く売れてみたりとか、これは大きさがいくらでも大きくて、あのひっつければ大きくなるんで、特別注文に対応して付加価値を取ると、はい、で今ですね一番売れてるシートがこの遮熱シートなんです。何もない普通のブルーシートで作った日陰と、この遮熱シートで作った日陰で13度違うんです。 で夏このシートをかけた日陰にいるとやはり全然暑さが違う。で去年ですねもう欠品しまして、もう追いつか製造が追いつかなかった。でそういうことのないように今年は今から作りだめを一生懸命してるんですけど、ただこれホームセンター並べて売ってても売れませんので、まあネット販売したり、あの学校の行事用とかですね、イベント用、そういったところに今プロモーションをかけて、売ってます。去年よりもっと今反射率を上げてですね、涼しい熱を遮るシートスノーテックスというのを売ってます。まあ、こちら防草シート、草が生えない、草刈りをしなくてもいい、要は働き方改革用シートとして売ってます。はい、でこれ高耐候ですね、クオリティ品質、これ5年持つ土のお袋です。これは水をためるタンクの中敷き、アメリカとかオーストラリアの農業用地で使われる特殊なシートです。はい、でターピーエコですね、これリサイクル製品、やっぱり環境で叩かれますんで、ブルーシートを1回使ったのをもう1回回収して、その樹脂でブルーシートを作ろうという今ことにチャレンジしてます。はい、でその他こういった大きい輸送用バッグであったり、これ養生テープですね、ホームセンターなんかにあります養生テープ、 手でこうピッと切れる、これ細いフラットヤンを折って、その織物をテープ屋さんに納めてます。でテープ屋さんが糊をつけて細く切ってお売り、売ってくれてます。であと人工芝の糸、これは住友さんとか積水さんにうちが糸を納めて、彼らが人工芝として、売ってくれてます。これが今テキサスに工場を作ってる、あの素材を作ってるんですが、このメルタックというですね、フラットヤンを折って隙間を開けて折って、通気性を持たせて柔らかくて強くて、こういったフィルムと貼り合わせやすい素材です。でこれで袋を作って、野菜とか果物を入れてスーパーに並べるのがアメリカとかヨーロッパでは一般的で、この素材が、の需要が増えていってます。はい、でもうこれがバルチップがですね、今私どもの大きい柱になって、年間50億ぐらいの売り上げがあるんですけど、これこそ目立たないんですが、実はこの博多なんかでもいろんなところでトンネルのとか鉄道の軌道とか、キャナルシティの床の土間なんかにもバルチップは使われています。コンクリートの中に入れるこのヒゲのような繊維、このヒゲのような繊維がバルチップという繊維です。これコンクリートに混ぜて養生することで、あのひび割れにくいコンクリートになる。で例えばこれ今土間にこう打ってるんですけど、普通は鉄筋を敷いてコンクリート流すんですけど、今鉄筋を敷く鉄筋工がいない、で時間もかかる、でバルチップをコンクリート混ぜて流すだけで同じ強度、ひび割れ抑制効果がある、で工期短縮になる、人も少なくて済むということで、海外なんかではもう特にブラジルなんかでも、もうあの BMW の工場とかカルフールの倉庫とかアマゾンの物流倉庫なんかでも、全てこのバルチップを床のコンクリートには入れる施工が、もう広報として決まってます。これ今大きい工場の、まあ、床の部分にコンクリートを打設している状況です。これ橋ですね、剥落防止です。コンクリートがひび割れて落ちるのをつなぎ止める、まあ、土壁の藁のような役目です。はい、これ鉄道の枕木、こういった、ところにプラスチックを入れてひび割れを抑制する。はい、これ鉱山なんですが、鉱山を掘った時にコンクリート、今これ打って吹きつけてるんです、ショットコンクリート、ショットクリートというんですけど、それにバルチップを混ぜて吹きつけることで、ひび割れ抑制ができる。はい、はい、そういったバルチップで、先ほどから申し上げてます機械、これスリッターという機械を作って売ってるんですが、多分皆さんスリッターという機械見たことないと思うんですけど、いろんな、皆さんの周りにある素材を幅の広いものを細く切って巻き取る機械です。例えば、あ、これないですね、あの普通銅巻きフィルムというのがついてるんですけど、その銅巻きフィルムなんかはこのスリッターで切って巻いて、それを機械にセットしてペットボトルにこう巻きつけるとか、いろんなものを切ってます。はい、例えば レシートの用紙、このさっき言いましたペットボトルのラベル、銅巻きフィルム、お菓子の袋フィルム、ティーバッグ、おむつの素材、自動車用の電池の、リチウム電池のセパレーターフィルムを スリットするもの、液晶テレビの素材、スマートフォンの素材、そういったものを細く切って巻き取ると、切りにくいものを高速できれいに巻くという機械で、日本にだいたい5社大手がございます。まあ、私ども一番最高発で一生懸命今、機械事業を拡大しているところです。
ご社長、自社としての、まあ、技術の塊ですよね、このスリッターってのは、はい、それわざわざ外出しちゃってもいいんですかっていう疑問もあるんですが、どうなんでしょうか。
いいと思います。
いいですか。
巻くと伸ばす、巻くと切ると伸ばす、これが私どものコアコンピタンスなんですけど、その、もう一つ言えば折る、この4つがコアコンピタンスなんですが、まあ、これちょっと折るのは関係ないんですけど、巻く、切る、伸ばす、この技術を生かした機械で、つい数年前にIHI さんから技術伝承、技術もう IHI さんが辞める言われて、萩原さん買ってくれないかということで、金属箔スリッター、金属箔を切るスリッターの分野に今参入してます。はい、これ車の電池の正極とかそういったものに使われるものらしいんですけど、はい、難しいんです、金属箔を切るって。
そうですよね。だからやっぱり技術があれば、まあ、この技術 でこの機械もまた欲しい、スリッター欲しい企業もこれからどんどん出てくるだろうということですね。
はい、機械事業も広げていきたいと思ってます。はい、まあ、こういったペレットを作る機械、再生もしてますんで、1回使ったものを粉砕して乾かして溶かして樹脂を作る、これなんか昔はF ピコさんなんかがお客様でした。はい、で合成樹脂が4分の3、機械を4分の1程度でバランス見ながらマネジメントしてます。機械事業って本当怖くてですね、いい時はすごいいいんですけど、悪くなったら急激に悪くなるんで、だいたい4分の1の範囲に収まるように、まあ、ぴったりにはならないんですけど、そういうイメージで経営をしております。はいはい、でリサイクル、ブルーシートを1回使って回収して樹脂に戻してもう一回ブルーシートを作ろうという、この循環をですね今一生懸命チャレンジしています。一社ではできませんので、これ J&T というまあ JFE さんの子会社関連会社なんですが、まあ他にもいっぱい会社が入ってやってますが、一番難しいのはですね、まあブルーシートって大体汚いところで使われるのが多いんですが、洗うという技術、ここできっちり洗っとかないと後の工程に全部影響するんです。糸を作ったらすぐ切れる、異物が入る、とにかく洗うというのが本当に難しいんです。で土は落ちるんですけど、植物の種とかがもうこびりついてるんです。これをいかに落とすか、こういった技術を今いろんな会社と提携して、挑戦してます。まあ、これはですね、相川鉄工さんという静岡にある紙の製紙機械を作ってる会社なんですが、そこは紙をこう叩いてですね、古紙を叩いて溶かしてもう一回再生する、その機械を作ってるんですが、それぐらいの叩くということでブルーシートの汚れを落とす、これを一緒に今やってます。で間におられるのはこの東洋インキの、まあ、前の社長様なんですが、こういうペットボトルに今銅膜フィルムで印刷してるフィルムから色を抜くんです。透明な部分と色がついた部分に分ける脱墨という技術を彼らは持ってまして、それでリサイクルをしていく、そういったことに今取り組んでます。はい、でこれはですね、鹿島建設さんが、私も取り組みに、賛同してくださいまして、今建築現場で出た、いろんなプラスチックの梱包材を捨てるんじゃなくてもう一回使って土のう袋を作りました。でこれを今5万体収めて、これを今ぐるぐるぐるぐる回そうと。で土のう袋だけじゃなくていろんなシート、そういったものもこれからリサイクルしていくサイクルを今一緒に開発しております。はい、まあ、これブルーシートからブルーシートリバリューと、価値をもう一回生み直そうということで、これは三井化学さんと、もう水平リサイクル、シートからシートを作るまで持っていきたいんで、今一生懸命やってるところです。もううち一社では無理です。やっぱり優秀な会社とお付き合いしないと難しい。はい、でまあこういった今エコフレンドというシートができてるんですが、再生プラスチックはまだ 60% 程度なんです。でまあ 60% 以上取ればこのエコマークというのがもらえるんですが、 萩原工業の製品には全部エコマークを取得しようと。で輸入品と差別して、輸入品なんか何が入ってるか分かりませんので、あのそういったことまできちっと、うちはモノマテリアルでもうポリエチレンだけで、作ってリサイクルをしやすい製品設計で、これからブルーシートを変えていこうというふうに思ってます。でこれは先ほど言いました透明シートです。これパッと見たらまだ透明じゃないんですけど、やっぱ強度がいるんで繊維を入れないといけないんです。で普通のフィルムだとすぐ破れますから、でこれちょっと下にブルーの同じデザインを置いて、これが昔の透明シートだったんですけど、今ここまで、透明にすることができたんで、こう今屋根にかけてドローンでこう写真撮ってるんですけど、十分被災状況が分かると、はい、でこれ遮熱シートです。もう仕組みは簡単でですね、このシートの糸の中に空洞を作る、ボイドを作ってですね、空気層で熱を遮断する。で白ですから汚れるんです。で汚れが落ちるように、防塵機能も追加して、白いけどなかなか汚れない、汚れにくいという加工もして今売り始めてます。スノーテックスフォレストという、まあ、森という意味で、ね、やってます、はい。まあ、これ環境目標をずっと作ってるんですが、まあ、見ておいてください。はい、数字で見る萩原工業はもうこれももう皆さんプロですから、ちょうど今第一四半期を発表したところです。10月決算ですから11、12、1が終わったんですが、まあ、今非常に厳しいんです。なんで厳しいかというと、ブルーシートが一番よく出る個人住宅着工件数がかなり今落ちてます。で建築屋さんがどんどんこう潰れてるというような状況で、シートの動きがちょっと止まってます。まあ、予算よりちょっと落ちてる。それともう一つはさっき言いましたのバルチップ、これが今海外であの鉱山向けに売ってたのが価格競争でですね、まあ、まがい品みたいなものが出てきて、まあ、まがい品というか対抗品が出てきて、値段がそちらの方が安いんでそっちに切り替えられる。でうちはもう価格競争はしたくないんで、そういうところはもうじゃあ分かりましたということで、まあ、撤退。かなりシェアを取られました。今も取られてます。で安く売って利益を落とすんじゃなくて、やっぱりいいものを高く売らないといけない、そういう判断で今ずっと我慢してるんですけど、やっと最近になってですね、その対抗品なんかがやっぱり規定の基準を満たさないというようなクレームがポロポロ出始めてます。ですからうちは正しいことは正しいでやっぱ経営をしていこうと、うちはきちっと基準値をクリアする試験も合格して全て収めてます。鉱山なんかは鉱山の対象がそんな基準なんかあんまりないですから、もう安いのにパッと切り替えていく、そういうシェアがどんどん取られていって、で今厳しいんですが、これはいつも巻き返しはできると思ってます。はい、で当基準利益だけポンといいんですけど、これはあのちょっと前工場の用地を購入した、補助金が、入ってきただけの話ですから、約8億円入ってますね。まあ、それ除いて考えたらもう本当非常に厳しいというのが分かります。はい、売上高、これ合成樹脂ですが、プラスチック関係の今、売上高の見通し、これ機械事業、おかげさまで受注残はですね、ポンとまた増えてきてます。だから機械事業はやっぱ受注残がいくらあるか、持ちすぎても困るんですけど、だいたいうちは45億から50億あれば安心安全圏内ですから、まあ今ちょっと多いぐらいで推移してます。はい、で地域ごとには、まあ、やっぱり日本が一番多いんです。この濃いブルーが機械、薄いブルーが合成樹脂で、アメリカ、南アメリカ、あとアジア、それが海外で、オーストラリアはちょっと多かったんですけど今ちょっと減ってます。はい、キャッシュコンバンションサイクル、これは在庫の管理ですよ。お金を値差さずに効率的に使うという管理をしてます。まあ、業績予想はですね、今この一番右の数字を発表しておりますが、今進捗はこの濃い青色の部分で第一四半期が終わったところでございます。はい、ROA ちょっとまだ3ヶ月終わった段階ではちょっと低いんですけど、 ROA こういったものも今年がちょうど中期経営計画の最終年度になってますんで、その数値に近づけるように頑張っていこうと思ってます。はい、まあ、この辺はもう皆さんの方がプロですので、私からとやかくいうことじゃないんですけども、配当成功はですね、きちっと上げていこうということで、還元 を大事に、社員にの給料を上げたら株主の皆さんにも還元する、これはバランスをきちっと取るように、不公平のないようにやっていこうと思っています。萩原工業の業績はナフサと電力と為替に影響するんですが、為替はですね、いろんな国に出てますからそうはあんまり影響ないんですけど、やっぱりナフサが一番大きいです。でもう最近はですね、お客様ともナフサリンクで価格協定をしまして、ナフサが上がったら自動的に値段が上がるというような取り組みにしてます。
これじゃあのずっと拝見してきてるんですけども、やっぱりあのナフサ、それから電力、コロナの後に上昇した時はすごい苦しかったと思うんですよ。
はい、苦しいです。
で、値上げってすぐできないじゃないですか。今あのナフサリンクとおっしゃいましたけども、それの交渉を地道に続けてようやく頑張ってきた、はい、こういうことで理解していいですね。
社長は全然苦しくないんですけど、営業マンが本当に苦しかったと思います。頑張ってくれました。
あともう一つ、さっきのブルーシートでもそうなんですけども、そのバルチップも、
はい、
類似製品が出てきた。しかしここはブレずに正しいものを正しく提供していくって、これ御社の姿勢何にでも共通してますよね。
もう昔からです。もう慌てるなと、もうあのいいものを売ってたら悪いことにはならんと。ただ何もしないのは一番良くないんで、やっぱりどうやって彼らはどれぐらいのコストでどこでどういう性能のものを作ってるか、その調べながら、対抗はしていこうと思ってます。
ありがとうございます。
はい、これは今足元のトピックですが、あの農林中央金庫さんですが、あの農中さんと一緒になって農業資材を一緒に開発していこうと。で、一方で私どもはその岡山県のこの県北の方のその森林を維持するために J クレジットを活用したりとかですね、持ちつ持たれつ一緒に頑張っていこうと。で、一番向こうの機械は、これが金属のスリッターです。結構大きい機械です。はいはい、中期計画はもうこれ割愛させてもらいます。もう3年前に発表した、今年最終年度です。で、株主優待今やってますが、赤色で書いてます。2026年10月期をもって終了させてもらいますと2年前に発表しました。はい、私の方は以上です。時間はちょっと伸びたかな。はい、どうもありがとうございました。
ここまでは萩原工業 IR セミナー、お話は証券コード7856東証プライム上場、萩原工業株式会社代表取締役社長浅野和志さんでした。どうもありがとうございました。
IR セミナー。この番組は証券コード7856東証プライム上場、萩原工業の IR 活動の一環としてお送りしました。